この詩編は都のぼりの歌とございます。イスラエルの民が神殿に礼拝するために集まってきます。その時に階段を一段一段登っていく、階段登りの歌とも言われるんですよね。で、まあ細かいことよくわからないんですけども、何段か歩いたら、登ったらここの箇所、何段歩いたらここの箇所というふうに歌っていくんだそうです。詩編歌を歌っていくんだそうです。そんな風にして神様を礼拝するときに、彼らは今神に心を向ける準備をしていく、その準備の時にこの詩編歌を歌ったようです。で、この詩編の123編はとっても印象的には暗い詩編だなと思います。見てみますとそうですよね。ここを見ていきますと、内容を見ますと、3節見ますと、この憐れんでください、私たちを憐れんでくださいと繰り返されます。そしてまた、なぜならば私たちは蔑みでもういっぱいです、満腹です、もう十分ですというふうに言っています。でさらにこの高ぶる者たちの蔑みとでもういっぱいです、またここでももういっぱいです、私たちをあざける者はもうたくさんいて、いろんなことを言われて、もうこれ以上受け入れる必要は、受け入れることできません、キックに耐えられませんというふうに言っているようなものであります。ですからとてもなんかこう暗いなっていうふうにちょっと感じてしまいます。詩編全体がなんとなく暗く感じてしまうのは私だけでしょうかね。実際に私もいろんな悩みや困難があったり戦いがあったりしますと、よく詩編を読みます。しかし個人的に私事になるんですが、一昨日でしょうか、娘からメールがあって、私にじゃなくて妻にあったんですけれども、何かいいことあるか、こんなに辛いことがいつまで続くの、神様信じなさいって言ったってどう信じたらいいの、こんな状態で信じれるのっていうようなことをこのメールしてきました。その時に何の言葉ももうないのであります。そしてこの123編を見ていく時に、この123編を見ますと、何かあったからこの歌を歌ってるわけじゃないんですよね。神様は今から礼拝しますと言った時に、その神殿の階段を上るごとにこれを賛美していく、何にももしかしたら悩みも苦しみもないかもしれません。いや、むしろ神殿に礼拝に出れるんですから、集えるんですから、これほど喜びの時はないだろうというふうに思います。年にそう何度もありません、主に3回、三大祭りと言われるその時に出席する、その時にさえ来れない人たちから見れば、礼拝に参加できるっていうのはすごい喜びだっただろうと思うんです。その喜びの時になぜこれを歌うんだろうなっていうふうに思うわけです。そうしますと、私たちは困った時に神様というふうに言いますけれども、でもこの詩編を見ますと非常にちょっと変わってるんです。変わってるっていうのは何かというと、一節で、あなたに向かって私は目を上げます、天の御座についておられる方よと言っております。そして二節の後半から、私たちの目は私たちの神主に向けられています。そしてさらに3節でも、私たちを憐れんでください主よ、私たちを憐れんでください、私たちは蔑みでもういっぱいです。4節でも、私たちの魂は、複数形になってるんです。 そうしますと、この都のぼりの歌の123編は、何か今自分が特別に何か困ったから、特別に今苦しいから、だから神様は私を憐れんでください、もう私を敵のあざけりや悪口から守ってくださいと言っているというよりも、この詩編の作者が教えているものというふうにちょっと感じられますね。つまり普段私たちは何もないと思っているときに、いや普段喜びのあるときにこそ、私たちは心しなければならない事柄、心をしなければならないというのは、心を向けなければならないところがどこなのかを教えられ続けていなければならないんじゃないかなと思うんですよ。で、この詩編の作者は言います。あなたに向かって私は目を上げる、私はという意味で、祈りのために神様に向かっているのは私個人です。しかし祈ってる中身は、先ほど言いましたように、自分だけではなく主にある神の民を自分と同じとして、私たちの何々のためにと祈っているわけです。どうでしょう、私はここで、私たちは自分の痛みや苦しみを感じているとき、私たちはどうしても、私は特にそうなのかもしれませんが、自分だけがどうして苦しまなければならないのか、自分だけがどうしてこんなひどい目に遭わなければならないのか、どうして自分だけがこんなに悲惨な目に、どうして自分だけが自分だけがというふうな思いになって、自分しか見えなくなってしまうものなんだろうなと思うんです。そこでこの詩編の作者は、困難な状況にあるのは自分だけのものではないとしています。つまり自分も含めた神の民を一つとして見ていくわけです。私が苦しんでいるこの苦しみは神の民としての苦しみであり、神の民が私と同じように苦しむ、だから私たちは神様に目を向けなければならない、いや向くようではないかという教えがなされなければならない。詩編の作者は、私は私個人が神様の前に目を向ける、神様に心を向けるじゃなくて、私たちは神の民として心を向ける、そのことが言われなければならないし、教えられなければならないし、この詩編の作者は、私がそうなんだけれども、それは私はの祈りは私だけのものではなくて、神の民としての痛みであり苦しみであり訴えである、そのように自分というものをこの見るときに、神の民という、そういうこの共同体として自分を置いていく、そして神の民のために祈るということの大切さ、その神の民の中には自分も入ってますよ、もちろん私たちですから。しかしここで私たちは本当にこの単数形と複数形のこの使い分けの中に、いつも私たちは教えられなければならない、神様に目を向けること、心を向けること、そのことを教えられなければならないものであるということを、ここに主張されているように思われます。じゃあ私たちが心を向けるお方とはどういうお方かというと、天の御座についておられるお方だというんです。 ように呼びかけています。神の民がこの世にはもはや何の助けも望みもない状態に陥った時に、またそのように感じられた時に、天において神の御心、神の真理は少しも変わることも減ることもなく完全であるということを思い起こさせる、その叫びであります。そういうお方に心を向けるんだと、この詩編の作者は言っております。私が目を上げて心を向けるお方は天の御座についておられるお方だよ。その約束は絶対に変わることも減らすこともないお方に対して心を向けるんだよ。まるでこの詩編の作者は、神の民の状態が墓に入れられたようなもののように絶望しかない、全く望みが持てない状態であるときに、自分も含めて神の民であるという信じている者たちがどうしたらいいのかわからなくなってしまう、迷路に迷い込んでしまったかのように思われるとき、抜け道が全く見えなくなってしまったような状態、よく言う八方塞がりという状況に陥った時に、この詩編の作者は言うんです。私たちは天の御座についておられる方に私は目を上げます、向けます。あなた方はどうですか、一緒に私たちはそのお方に目を向けようじゃないか、つまり心を向けようではないかと、こう進めているのであります。普段困った時にじゃなくて、神様を礼拝するために都に登り神殿に登っていく、その喜ばしい時にこのように教えられるんです。つくづく娘との会話を通して思いました。困った時に信じなさいって言われても、その時だけ聞いても、何今さら、なんで言う、そんなことで私のような状況で喜べるの、信頼できるのと言ってしまう。いや、そういう思いが出てくるだろうと。でも普段から心の中に反芻する、繰り返し繰り返し自分の中に言い聞かせるかのごとくに、この天の御座についておられる方に私たちは目を向けようではないか進められているならば、つまり2節ご覧ください。奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れるまでと言っています。つまり神様の導き、一挙一致相続なんつっていうんでしょうか、神様の一つの手の動き、一つの動作、そのことがとってもこの注目される、そこに集中していく、それはまるで奴隷が主人のこの挙動ですか、手にいつも釘付けになっているようにというのであります。確かに私は思います。奴隷が主人の恋という手の動きに即応えなければどんな仕打ちに遭うか分かりませんよね。それは男奴隷も女奴隷も同じであります。自分の主人に仕える、またその主人の気持ち動き、その一つの見逃すまいとして注目するわけです。 何か奴隷の例を挙げられますとすごく屈辱感を感じますけどね。私たちが何や奴隷のように主人のこの一挙一投足なんて言うんでしょうか、そういう一つの手の動き一つの手の足の動きに注意を払う、そんな風に気を使うほどの惨めな存在なのかと反発を感じる人がいるかもしれません、中には。でも私はこの詩編の作者がそれほど主人の手や足のその振る舞いの一つ一つに注目する、なぜそこまで注目しなきゃいけないんですか。それをもし見逃したならばどんな仕打ちを受けるか繰り返しますが、わからないからです。身の危険を覚えるわけです。ですから主人の意向に自分の命も今後の在り方も全部かかっているわけです。ですから主人以外に自分を守ることも、また自分をこの喜ばせることも、もちろん体罰を受けないことも主人にかかっているんです。だから主人のもうちょっとした動きも見逃したならば自分自身の存在そのものまでも危ぶまれる、そういう関係にあるということを言っているわけです。そのように私たちの目は私たちの神主に向けられていますって言ってるんですから、これどういうことでしょう。この詩編の作者は言うんです。私たちが生きるも死ぬも、また私たちが祝福されるも、またその苦しみから解放されるのも、これももう神様のお心、神様の見て以外には全く考えられないということを言っているんです。神様以外のものに私たちはちょっと脇目を振ったならばどうです。神様がなされようとしたことから漏れてしまう、間に合わなくなってしまう、主人がから目を離して他のところに気を取られていたらば主人が要求していることに気がつかなくなってしまう、見逃してしまう、それは大変なことです。それと同じように私たちは神様のその見ての働き、御心から目をそらし心をそらしたならば私たちはどんな状態になるだろうか。もう神様に依存する以外には何にもない。実際に私たちは自分で生きているようでいて実は依存しているんですよ。何に、私は神様を信じていようと信じていないと関係なく皆神様に依存している、神様にあって生きている、どんな状態の中にある人でも神様と関係なく私は存在しているものはない。それなのに私たちは神様に対してあまりにも無関心で、そして自分で自分のことは何度も処理できているかのごとくに思って、そして神様以外のものに目を留めている、すると実は私たちには痛みや苦しみ、ここであるように本当に八方塞がりの状態になった時に呼び求めるところを忘れてしまうんです。分かんなくなってしまうんです。普段何でもないと思われる時に私たちは神様の見ての中で神様によって生かされている、神様以外に私たちの頼るところはないし存在の根拠はない、神様の手にお心にかかっている、お心次第だと理解している人は本当 に今辛くて苦しんでる時に3節です、私たちを憐れんでください主よと訴えることができるんじゃないでしょうかね。この私たち神様を信じている神の民であっても、その歩みには喜びもあります。しかし目が心が喜びの時に、普段何でもないといった時に神様に心を向ける、頼る、いや神様によって今生かされているということを忘れてしまっているならば、私たちは本当に神様の助けを必要とし、呼び叫ばなければならない時に神様に呼び叫ぶことができなくなってしまう。なぜならば、私たちが呼び叫ぶお方は天の御座についておられる方であります。ですから私たちが嬉しい時であろうと辛い時であろうと、神様の私たちに対するお心や取り扱いは変わらないはずです。でも私たちは変わったかのごとくに感じてしまうのであります。それは傲慢にも私たちの心は自分自身に自分で頼る。今それがかっこいいことのようですね。自分にご褒美をあげたり、自分を褒めたり、またはこの自分を信じるだけですとよく言います。それが良いことのように言われていますが、しかし聖書は違います。私たちに伝えていることは、私たちはその時こそ打ち砕かれて神に頼って依存して今生かされている、今喜びがある、今祝福がある、幸いがあると打ち砕かれた状態でなければ、実はこの時に苦しい時に憐れんでくださいと呼び叫ぶことはできなくなってしまうんでしょうね。ここに憐れんでくださいと2回繰り返されます。この2回繰り返されたということの中に緊急性を覚えます。緊迫感って言ったらいいんですか、憐れんでください、とにかく今憐れんでくださいと言わざるを得ない、その民の苦しみ、緊急性というものを想定して、この詩編の作者は訴えています。そしてまたその緊急性はもういっぱいです、4節でももういっぱいですと繰り返します。これは食欲で満腹した、食べ飽きたという意味に用いられる言葉が使われています。つまりもうこれ以上入らない、もっと平たく言えばもうこれ以上耐えられないという意味でしょうね。そういう緊急性です。まだもうちょっと我慢できるというもう問題ではない、神様の憐れみがなければもうダメになっちゃうという緊急性です。じゃあ誰が私たちを耐えられない状況にしたのかと と言いますと、ここでこう言ってますよね。安逸をむさぼる者たち、高ぶる者たちと挙げています。安逸をむさぼる者たち、他の訳ですと面白いんです。平然と生きる者たちという訳されています。つまり神様によって生かされているってことを全然意識していない者たちです。自分でまるで生きているかのごとくに、このもの誇っているものであります。また口語訳聖書では思い患いのないものという言い方をしています。自分の今置かれている立場だとか、今生きているということについて何にも考えない人たち、そういう人たちのあざけりですから、神様の憐れみを待ち望んでいる者たちの神の民の姿というのは、神様私を憐れんでください、私たちを憐れんでくださいと言っているその叫びは、平然と生きている人たちから見るとあざけりの対象なんでしょうね。なんちゅうバカなこと言ってんだと見えるようであります。そしてまたこの高ぶる者たち、この高ぶるというこの言葉、まあ漫然と生きる者とも訳されています。どういう意味なのかなと思うんですが、ここには自分ほど偉いものはないと思っているもの、私だって大したもんだと言っているもののことのようであります。そういう者たちはどうするんですか。私を憐れんでください、私たちを憐れんでくださいって言ってる者たちを蔑むって言うんです。なんとバカなことやってる。自分を頼るしかない、他に頼るものはないんだ、私の信じるものは自分自身ですっていう言葉をよく聞きますけれども、そういう人たちから見ると、神様に憐れみを助けを呼び求めるものは蔑みでしかない、まるで神様に媚びふつらう弱い者のように見えるというのです。まるで神様に憐れみを助ける者はその人の輝き、それをこの失っているかのごとくに見えるようであります。私たちはこのようなあざけりや蔑み、詩編の作者は先ほど言いましたように、困った時にこれを言えって言って、困ったからこれを言っているわけじゃない。神様に礼拝を捧げようとしてその階段を登っていく時にこの歌を歌うわけであります。そのことに目を留めてください。心を向けていただきたい。そのようにしてイスラエルはずっとこれを歌い続けてくるんです。つまり世の中の人たち、神様を知らない者たちはずっと神様を信頼し神様に頼っている者たちをあざけり蔑むということは今に始まったことじゃない、昔からそうだったと言っているんです。だから そのようなあざけりと蔑みをこの受けた時に驚く必要はない。つまり神に私たちを憐れんでくださいというこの叫びをやめてはならないと教えているんじゃないでしょうか。先ほどもちょっと解説先生とあるところでちょっとのあの入ってお話ししてたんですけれども、私は牧師の働きって何だろうなっていうことをまあ話していく中で、私自身もそうなんですが、ややもすると牧師に頼るように、あの人に頼るように、あの人の社会的地位とか財産に頼るように、特に牧師は自分に頼るように、自分にいつも心を向けててほしい、自分の思いや牧師の思いや考え気持ち、それに敏感に反応みんながしてほしい。これは牧師でなくても皆さんそういう思いを持つだろうと思いますが、そうしてほしいという欲求が出てきてしまう。私たちも夫婦でも時々あります。最近、先ほど年の話をしてましたけれども、私たち夫婦も年枝だなと思ったのは、よく耳が聞こえにくくなってきている、前よりも。特に電話の声なんかが聞こえにくくなってるんですけれども、そうすると時々話してても人の話聞いてんのかって言いたくなるような、よく言い合いをしちゃうよね。あんた私の話聞いてんの？で、私はそうやって文句言うんですけれども、妻の話はあんまり聞いてないですね何かというとね、自分にいつも注意を向けていて、自分がこう、私があれが欲しいなと思ったらもう言う前にさっとこう出してほしいし、で今日お風呂に入りたいなと思ったらもう言う前にちゃんと入れといてほしいし、そして自分の話をちゃんとよく聞いて、そしていつまでも覚えててほしい。つまり自分の一挙一動を全部こう注目して見ててほしい。そして自分の私の考えている通りに前もってやってほしいという欲求を、自分はしていないんだけれども願ってしまう。そしてそれができないと何なんだ、自分は何様だと思って、もっとよっぽども自分のことがそうなんですが、そういうふうにこう自分にいつも心とその目を集中させていてほしいというふうに要求を持つ。で、それが家族だろう、それが夫婦だろう、それが教会と牧師の関係だろうなんて言ったらもう最悪ですよね。で、そういうふうな欲求が出てきてしまう。でもこの詩編の作者は違うんですよね。私は目を上げます、何に？天の御座についておられる方。つまり私たちが本当にその人たち、キリスト者のクリスチャンたちの兄弟姉妹たち、また妻に対してもそうですが、いつも私たちにが目をと心を向けててほしいのは、また向けていなさいよと目を向け教えなければならないのは、この天に在しておられるお方に対してなんですよね。そこに目を向けてて、そこに心をいつも向けるようにしてと本来言わなければならないのではないでしょうか。それが実は信仰っていうことなんだろうなというふうに思います。よくキリスト教信仰、聖書信仰という言い方を言いますが、やはり信仰っていうのは嬉しい時も楽しい時もいつも普段から神を仰ぎ見る、しかも御座におられる、変わることも減ることもないお方に目を向けるように というふうに自らもまた人からも進められていく。自分で自分の心に私たちは言い聞かせていく。しかもそれは私が目を向けるんですけれども、目を向けて訴えるときには私一人ではなくて、それこそ私たちという神の民として、そこで一つになるんですよね。お互いに目を向け合うことによって一つになるんじゃなくって、神様に心を、私じゃなくて私たちが神様の前に心を向けているんだという理解の中で一つとなっていく。このことを信仰っていうのではないでしょうか。私はこのパウロが一箇所開いて、そして終わりたいと思いますが、第二コリントの中でこう言っております。第二コリントの一章八節から十節、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。つまるところ、神により頼む、それは神様を礼拝する最高に喜ばしい華やかな時にこそ、私たちは神に向かうということを教えられなければならない。しかも共に神に向かう、神に訴えるということの大切さを、人が何と言おうとです、今に始まったことではありません。それを教えられなければならない。教えられるならば、それでもね、本当に辛い時に神様憐れんでくださいと叫べれるかどうか、戦いあると思う。しかし知恵の作者は言うんです。天の御座に座しておられるお方は変わることも減ることもありません。その方に目を求める、そのことが普段からなければ、どんな時でもなければ、神を礼拝するとはまさにそのことでありますから、天の御座におられる方を心を向けることですから、それがなければ私を憐れんでくださいと訴えることができなくなってしまう。むしろ訴えるものであり続ける、それが信仰なのではないでしょうか。ひたすら望み得ない時にも、自分にも周りにも望み得ない時にも、ひたすら神を仰いで助けを呼び求める。人の目に晩酌尽きたと映っても、なお神の望みを期待し待ち望む、その心は失わないようにしていきたいなというふうに思うのであります。また私たちも神様に心を向ける、そのこと以上に私たちが神の民として求めるものがあってはならない、そのように覚えたところであります。そしたことをお願いいたします。愛する父なる神様、 私の仰ぎ見るお方は私たちの願い求めるお方でございます。このお方以外に願い求めるものを私たちのうちにあってはならないことを教えられます。人は蔑むでしょう。人はあざけるでしょう。神に憐れみを求めることは愚かなことのように見えるでしょう。しかし私たちはあなたに憐れみを求めます。望みえない時に なお望むところのある幸いを覚えます。祈れることの幸いを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。